日刊深夜快速月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあ、日本のプロ野球というものは、まあ、近年はちょっとずつでも、まあ、組織改革だったり制度改革だったりというものが進んできているような感じはしますけど、まあ、いろんなスポーツ団体だったり、まあ、全ての団体と言われるところは、まあ、何かしら、まあ、問題があって制度が悪かったり、まあ、人間が悪かったり、まあ、その両方だったりっていうものがあって、まあまあ、いわゆるサッカー協会は、まあ、この日本のプロ野球という組織がダメなところを、まあ、きれいにお手本にして、まあ、こういう組織を作っちゃいけないんだという感じで出来上がった組織なので、まあまあ聞くところによると、まあ、サッカー協会でも、まあ、何個かというか、まあ、何かしらのいざこざだったり、なんか、揉め事だったりっていうところは、まあ、何かしらあるようですけど、まあ、出来というか、まあ、すべてとは言いませんが、まあ、いい反面教師となっているこのプロ野球の組織をお手本にして作っているので、まあ、プロ野球の組織よりは、まあ、格段にいい状況で、運営ができているんではなかろうかなという気がしておりますが、まあ、サッカーにはこう、まあ、世界的に、まあ、レンタル移籍なんていうものを言うシステムがありますので、まあ、その期間、その移籍の期間というものが、まあ、サッカーにも決まっ春と冬だったかなと思いますが、夏と冬ぐらいに、期間が決まっておりますが、まあ、基本的にはそんな間で、移籍を交渉をできるというのが、まあ、通になっておりますので、まあ自分の行きたいチームだったり、まあ、こういう自分のところで、持て余してるだったり、いまいち使い勝手が良くない選手だったり、まあ、こう監督と選手が、そのシステム上を合わなかったりということで、まあ、他のチームに移籍をどんどんするっていうものが、まあ、スタンダードになっているこうサッカー界によりは、こう一回こう、まあ、その選手を取るというところからしても、まあ、サッカーと野球は違いますので、まあ、野球はドラフトというシステム以外では、まあ、プロ野球選手にはなれないですけど、まあ、サッカーの場合は、まあ、自分の行きたいと思っているチームから、まあ、オファーが、まあ行きたいと思ってなくても、まあ、さまざまなチームからオファーは来て、選手自身がそのチームを選んで自ら行けるという、まあ、ピックアップといいますか、まあ、そういうシステムも選手を、囲い込むというか雇える契約するというもうそういう根本の話から野球とサッカーは違いますので、まあさまざまな弊害等があって、まあしかるべきなのかなという。で、まあ野球もこう、まあ70名ほど1球団に、まあそういうリミットが決まっておりますので、いるんですけど、まあ 使える、まあ一時期使えたんですけど、まあ調子悪くなって使え、まあ成績が悪くなって選手だったり、なんかどうもいまいち、いいポテンシャルは持ってるんだけど、どうもそれを発揮できないという選手だったりっていうのがいて、もうその、チームにはちょっともう空きがないような選手で、まあ他のチームに行けばまあ十分活躍できるような選手が、身内に抱えていても、もうあんまりこうレンタル移籍だったりトレードだったりっていうものがまあ盛んではないので、どうもこう選手自身がくすぶってしまって、まあそのまま引退なんていうことも、まあサッカーよりは多いのかなという気がしておりますが、まあ昨今といいますか、まあ、昨日巨人の沢村投手が、ロッテに若手の選手と、まあ、かなりの格差のあるトレードが成立しまして、でトレードした日にまあ即試合に出て、いい成績を残しちゃったということで、どうもなんかニュース映像とかを見ますと、なんかすっきりしたと言いますか、なんか肩身にはまってなくて伸び伸びできているようなイメージだったので、まああまり巨人軍っていう組織が沢村選手には合ってなかったのかなと。まあいわゆる伝統と言われる、まあ、巨人とか阪神とかああいうところは、まあ親会社が堅苦しいというのもあるでしょうし、なんか、まあ、特に巨人の場合は堅苦しさがあるとは思いますけど、まあそうやってのそう選手自身のポテンシャルが十分に発揮できるようなシステムを今、こう野球協会っていうか選手会がもうこうレンタル移籍に近いような感じで、システムを作ろうってで今年ぐらい本当はできる予定だったとは思うんですけど、このコロナの影響でそういう話もちょっと中切れになっているようなので、まあ選手生命というものは、まあ野球だったりサッカーだったり、まあ短い人は下手すりゃ1年ぐらいでクビになるでしょうし、長い人だってまあ20年できればまあ万々歳で、でそこから先っていうものをまあ選手の間から時代からこういろいろ自分で考えてやっていかないと、そう選手生活が終わった後にまあ苦しむというスポーツ選手がまあざらにおるので、まあテレビにまあオフそう現役の時代から出て、まあ自分の強みだったりそのいわゆるテレビのあれだったりっていうものができている選手はまあ現役終わった後テレビの関係から呼ばれるということもあるでしょうし、まあサッカーの場合はもう指導者というまあちっちゃいクラブからまあいわゆるトップチームからお誘いがあるようなまあ選手もそれなりにいると思うので、まあセカンドキャリア等も比べると野球の場合はちょっと裾野がまあやる選手もだんだん減ってはきていますし、まあ子供自体も減ってきて、でまあ野球もこうグラウンドを探すだったりこの道具を揃えるだったりっていうものがまあ結構な負担になっているような感じもしますけど、まあそれに比べるとまあサッカーはスパイクとボールとまあその そこぐらいどうにか、できればまあちっちゃくても、フットサルみたいな感じでできているでしょうし、まあ海外になるとまあシューズスパイクだったりもう履いてなかったり裸足でまあそこら辺の街中でやってたりと、まあ日本はこう物、まあ環境自体はやられている環境自体はまあ恵まれている方なんでしょうけど、なんかいまいちこう、うまく回ってないような世の中になっておるのかなと、まああれまあ根本的な原因はやっぱりこう子供が少なくなっていろんなところにまあ取り合いになって、まあ稼げるスポーツ選手っていうものがまあ日本ではまあサッカーと野球っていうものがツートップがずっと続いていますけど、まあこういうそう選手を集めるっていうこともだんだん厳しくなってくるでしょうし、まあそうやって回していくのもこう先々は難しくなってくるのかなという気がしております。それでは、明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日9月29日生まれの有名人の方々です。1953年生まれ元プロ野球選手のウォーレン・クロマティさん、1972年生まれプロレスラーの真壁刀義さん、1975年生まれ落語家の2代目林家木久蔵さんです。おめでとうございます。明日は日中国交正常化の日。1972年昭和47年のこの日、日中共同声明の調印式が北京で行われ、田中角栄、周恩来両首相が署名しました。同日中華民国台湾との断交を通告しました。まあ野球選手だったりサッカー選手だったり、まあいわゆるトッププロと言われる人になるのはまあいわゆる氷山の一角で、まあ、ちっちゃい頃からやっていて、それに越したことはないような感じ、まあ、ちっちゃい頃から感覚を身につけるっていうものは、まあ、プラスにはなりますけど、そればっかりやっていても、まあ、将来きついのかなという感じはしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。